ヨハネの黙示録の22章12節からのところに入ってからゆっくりと進んでまいりましたが、今日でヨハネの黙示録からの学び、またその御言葉を通して恵みに預かることを一旦ここまでとしたいと思います。今日は説教題に最後の希望を題をつけました。このヨハネの黙示録に最後の希望は何であるかが明瞭に語られます。まあ私たちがいろいろなことに望みを置いて、その望みが叶えられたとかですね、あるいはその望みを抱いて喜んだりですね、そういうことをこうしていくと思うんですが、まあどのようなことがあれ、またどのような望みが失われるにせよ、最後の死を信ずる者の望みは何かということです。黙示録をずっと学んでくると非常に恐ろしい事柄がたくさん書いてありましてですね、それが実現したらどうなるだろうかとかですね、あるいはそういう状況の中に私たちが生きるとしたらどんなありさまだろうかとかですね、いろいろこう本当に心を揉むようなことも出てまいりましたけれども、たとえいかなることがあれ、最後の希望は何なのかということです。それは、まあ単純に言えばですね、アルファであり、オメガであるお方、最初にして最後のもの、初めであり、終わりであるお方、神様ご自身であります。その神様ご自身、そしてまた唯一の神が使わされたイエス・キリストであります。そのお方に向かって私たちが来てください。本当にこのお方に望みをかける。ここに最後の希望があります。来てください。これはですね、あまりにも聖書文字通りで単純なことのようですが、本当に私たちがイエス・キリストよ来てください、ここに私たちの信仰の究極の希望があるわけです。私たちが信仰から信仰へ進んだときに、まあいろいろなことに御言葉から望みを励まされて、死を信じるっていうのはいいことだなとか、死を信じたらこういういいことがあったとか、本当に主が守ってくださったとか、いろいろなことを経験すると思いますが、時が良くても悪くてもですね、どのようなことがあっても失われない、最後の最後、本当に私たちが望みをかけるべき望み、望みがない時にもなお望むべき事柄、そして決して揺らぐことのない希望、それは主が来られるということ、そして主よ来てください、このように私たちが祈って望みをかけるならば、私たちはその希望にしっかりと心を置いて歩んでいると、そのようなありさまであります。希望というとですね、私たちは何かこう不確かなもののようにこう考えますが、なければないものだけれども、でもその希望というものがどれほど重要か、あまりその重要さをですね、これも必要、あれも必要、また希望もあった方がいい、これぐらいに考えているかもしれませんが、希望というものは私たちの生き方を本当に決めるものです。そしてそれは本当に実体です。実体、人がどこに希望を置くかによってその人の生き方が変わります。どこに希望を置くかですね、また私たちがどこに希望を置くかによって何があろうとも、とにかく揺るがないもの、とにかく希望を置くところによって私たちの生き方が決まる、これをよくわきまえたいと思いますね。希望は本当に実体です。神様に希望を置く、しかもそれはもう一度来られるイエスに希望を置く、これが私たちの生き方を決めます。 もう一度来られるお方、そのお方の救いと裁きにその身を委ねる。これが来てくださいの中身です。来てください。イエス様は都合よく来て、助けてくださいではないんですね。本当にそのお方が来て、私を救ってくださる、裁いてくださる、そこに希望を置くということです。なぜか、イエス様を知っているからです。他のものが来るんではない。イエス様に希望を置いているからです。そのお方が来て、救ってくださる救い。そのお方が来て、裁いてくださる裁きに望みを置くからです。これは、信仰から信仰へ進むときに、私たちの中でますます確かになっていくべきものです。いくべきもの。また、信仰の戦いとありますが、私たちがよくその戦いをよく戦っているならば、この希望はますます私たちの中で明らかになります。また、いろいろなことが起きるかもしれませんが、そのいろいろなことの中で、神様に召された者として、神様を愛する者として、また神様から愛された者として、本当に信仰によってそのことにしっかりと預かっていくならですね、万事を益とされて、本当に全てのことを働かせて、益とされて、ますますこの希望が明らかになります。こういう希望です。本当にイエス様が来てくださるように。また、イエス様をますます愛するように。そしてイエス様を知るから、誰がこのイエス様の愛から、キリストの愛から私たちを引き離すことができるか。ますますイエス、キリストに望みを置きます。聖霊のお働きの最たるものです。聖霊がその人の中に働いたら、この希望をますます明瞭にします。この希望がしっかりとあるから、いろいろなことに対処しながら、またそれにもよく忍耐しながら、忍耐して心が固くなるんではなくて、忍耐しながらますますイエス様を愛するように導かれます。こういう希望です。反対に、悪霊の働きはこの正反対です。この悪霊の働きは正反対です。悪霊の働きは、ある意味でイエス様のことを知るようになります。だけども、イエス様に来てくださいとは言いません。聖書を学ぶ、またいろいろな信仰の経験を重ねる。だけども、悪霊はですね、人をそのようにイエス様は来てくださいというふうには導きません。私たちの戦いは血肉に対するものではなく、霊的な人々の目を神様からすっかりくらますような世の諸霊との戦いだと教えられていました。主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。だからですね、この私たちにも捉えがたいこの悪の諸霊ですね。この悪の諸霊によって私たちが取り扱われた時には、何にせよですね、何にせよ死を来てくださいというふうには進みません。神様のこともよく分かった。神様を信じてこういうことも経験した。あるいはこういうこともあった。こういうことがいくらあったとしてもですね、死を来てくださいというふうにはなりません。なぜか。イエス様を愛するようには導かれないからです。イエス様のことがよく分かった上で、なんで死をまだ時でもないのにおいでになるのですか。こういうふうに導かれます。イエス様と 出会った悪霊に取り憑かれた男の反応が本当に鮮やかであります。マタイによる福音書の28章を見るとですね、イエス様が悪霊に取り憑かれた二人の男と出会います。その男たちはですね、突然こう叫んだとあります。マタイによる福音書の8章の29節ですが、突然彼らは叫んだ、神の子構わないでくれ、まだその時ではないのにここに来て我々を苦しめるのか。よく知ってるわけです、神の子だと。イエス様が神の子だとよく承知してるわけです。これはペトロがイエス様に対してあなたは神の子メシアですと告白したのと同じですね。よく知ってるわけです。私たちが黙示録でも見たようにですね、悪魔はよく知ってるわけです、神の子を。その上でその神の子に敵対する、それが悪魔の姿でした。ここにおいてもそうです。神の子を知ってるわけです。そしてその神の子に打ち勝つことはできないともよく知ってるわけです。自分の運命も知ってるわけです。神様に逆らって、この神の子に逆らって自分の運命はどうなるのか、自分の裁きをよくわきまえてるわけです。だけどもその神の子の前にひれ伏してですね、許しを求め救いを本当に請うようなことは決してしません。愛さないから、神様の愛も知らないし、神様を愛することもないから、その愛によって心を打ち砕かれてへり下ることがありません。反対に、なんでまだその時でもない、このまだその時でもないの中に込められている意味は重要ですね。自分の滅びを知ってるわけです。その上でなぜ私たちを苦しめるのか、これです。これが悪霊の本質です。悪魔の本質です。またイエス様を十字架につけた人々、イエス様を本当にその目で見ながら歓迎しませんでした。その方がもう一度天に昇った後来るなどということは、これはもうバカバカしいことでした。イエス様が例えで語られた通りですね、自分が正しいものだとうぬぼれているものはどういう姿で神様の裁きの座の前に立つか、イエス様の裁きの前に立つか、イエスよ来てくださいとは絶対言わないわけです。イエス様の前に立った時に、自分はあなたの名によってこれをした、あれをしたと自分のしたことを並べ立てる、そのような姿です。反対にイエス様の救いを求める者は、自分自身は本当に神様の前にどのような歩みをそこまでしてきたか誇るものが全くないとしてもですね、主を憐れんでください、主を来てください、これが最後の、神様が差し出す最後の望みに対する最も確かな姿です。主を来てください、神様の愛を知るから、そして神様を愛するからです。神様の救い、そしてもう一度来られるイエス・キリストの救いの完成、その裁きに身を委ねるから、主を来てくださいと求めます。この希望をますます確かなものとするように、私たちは歩むように召されています。まあ死を信ずる歩みの中でいろいろなことを経験すると思います。自分が今抱いている望みがですね、本当に危うくなったり、あるいは自分がこう抱いている望みがこう本当に神様によって実現していくかとかですね、まあそういう大小のいろいろなことを経験すると思いますが、そういうことをによって一喜一憂することにこう心を振り回されるのではなくてですね、 私たちの本当の最後の希望はキリストがおいでになることなんだと。本当にキリストを愛するように、キリストを愛するように、主がおっしゃった通りです。世はもう私を見なくなるが、あなた方は見るんだと。私は来るんだと。本当に助け主を送るんだと。そしてその助け主が、あるいは弁護者が来るならば、あなた方は本当に私が来たことがよくわかるようになるんだと。それはこの目を持って見ることはできませんけれども、その聖霊が、その助け主である霊が、キリストの霊がことごとく私の言葉を、私が語ったことを思い起こさせてくれるから、その心において、あ、主がもう一度お家になったことがよくわかるようになる。また主がどのようなお方であるかがもっとよくわかるようになる。かつてはかえってわからなかったんですね。その目でイエス様を見てます。イエス様がなさったことを見てます。本当に、あ、神様、このイエス様は本当に愛のお方だということを分かってます。だけども他にも見てますから、他の事柄にも心が動いてますから、誰が一番偉いかとか、あるいはあの者は本当に神様から呪われてるんだとか呪われてないとか、まあ、先走って裁いたり、また自分で自分を裁いてみたりしてますから。でも聖霊がおいでになって、そしてこの心がことごとくキリストの言葉を思い起こさせていただきながらイエス様を見るときにはですね、愛するという、ますます本当に私を愛する者は私の言葉を守るんだと。私の言葉を守る者は私の父にも愛され、父と私はあなた方のところに行って一緒に住むとおっしゃったんですね。こういうふうにして神様の愛を知ります。父なる神の愛を知ります。イエス・キリストが知っておられたようにですね。そしてまたイエス・キリストの愛を知ります。そのようにしてこのお方がもう一度来るようにですね、イエスよ来てください。いろいろなことがあるわけです。黙示録で私たちが見てきたようにですね、いろいろなことがもう神様の定めの中にあるわけです。でもそのような中で私たちもまた恐れたり、本当にいろいろなことで苦しんだり、そういうことがあるでしょうけれども、でもその中で何があっても失われない希望、イエスよ来てください。いろいろなことの中で確かにとても試みられるようだけれども、イエスがおられるから守られるということも経験するわけですね。そのようにして、あ、本当に主の言葉を守る者のところにはイエス様の父がおいでになって、そしてまたイエス様もおいでになって一緒に住んでくださって本当に共におられるんだと。このようにしてますますイエスを愛する者は言うわけです。イエスよ来てください。イエス様の裁きを楽しみに待つわけです。人の説明ではこうはいきません。人の説明ではですね、お前のようなものがなんで本当に神様の裁きの座の前で許されることなどあろうか、ね、救われることなどあろうか、自分の心で考えてもそう思うこともあるわけです。自分のようなものがなぜ本当にイエス様がおいでになったときにその裁きの座の前に立てようか。しかしイエス様を知るときにですね、イエス様がどのようなお方だったか、イエスよ、あなたが御国においでになるときには私を思い出してください、こう言ったあの十字架の罪人をですね、あなたは今日私と一緒に楽園にいる、こう宣言されたお方です。じゃあその男の罪はどうなったんだと言えば、私たちの罪のために十字架で死んだとおっしゃってます、ね、イエス様があそこで苦しんでいたのはご自分の罪のためではない。主よ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいと言ってたその男のためだという。また私たちがそのように、本当にそのようにですね、主の皆を呼ぶときには、主は私たちのすべての罪を許し、すべての罪から私たちを清くしてくださる、こうも約束されているわけですね。このようにして日々の歩みの中でイエス様の愛を知り、またイエス様を愛し、イエス様を愛する者は主よ来 希望の中に歩んでいきます。この希望なんです。これが最後の希望です。いろいろなことが本当に暗いな、あっちも暗いな、こっちも暗いな、でも最後の希望はここです。ここに焦点を定めた上でイエスの名によって祈ります。イエスの名によって願います。そしてその願いが父なる神のもとに、そしてその右において取りなすイエス・キリストのもとに届いたということが本当に分かるならば、祈ったことはすでに聞き上げられた。あとは主の御心のままにことがどのように運ぶか、私たちが忍耐しながらあのことこのことをしていくだけです。本当にこのような希望の中にしっかりとこう定めて生きるということはですね、希望は実体ですから。まあお金のことを現生と言いますけれども、お金というものは実体があると人々は思っているわけですけれども、でもお金は確かにあればですね、いろいろなものが手に入ってですね、あれも買える、これも買える、いろいろなことも本当に左右できる。もう地獄の方も金次第かと思うほどにですね、いろいろなことができる。だけどもこのお金というものはですね、一方世の中が変わればその価値の変化がもし生ずればですね、それこそ一枚一枚数えて一枚のお金を大切にしていたものがですね、束でくくってそしてやり取りするようになるほどのものです。どこに実体があるかというようなものです。また私たちの健康にしたところでですね、何か私たちに不具合があれば、あそこから何が私たちの中に生じてくるか分かりません。だけども希望はどういうことがあろうが失われない実態です。そして希望が、この希望がしっかりと私たちのもとにあるならば、いろいろなことがあっても生き方がですね、私たちの歩みが引き戻されます。希望は実は実体です。そしてその中身は神様ご自身です。死を信ずる私たちにおいてこの希望がですね、何か頼りないもののようであるのは、そこに希望の実体であるべき神様、そのお方を知ることにおいて私たちが頼りないからであります。私はすぐに来るとイエス様はおっしゃいました。すぐに来ると言ったけれどもなかなか来ないな、こういうふうに言い出すのもまた世の終わりの私たちの姿なわけですね。すぐに来ると言ったけれどもすぐに来ないなと。もしイエス様がですね、これから測って30分後に来るとこうおっしゃったらですね、私たちは一体何をしようか、こう励むだろうかといえば、そんなことはあります。そういうふうには来ないとおっしゃったんですから、30分の間に何をイエス様が来るのに準備できるでしょうか。準備できません。またそのようにはおいでになりません。イエス様がすぐに来ると言ったのは、不必要な遅れは何もないということです。不必要な遅れは何もないということです。主に従う者たちはそれをますますわきまえます。本当に不必要ではなかったんだと、いろいろなことで試されたり、また苦しむ時にはですね、もうたくさんだと、すぐにだとこう思うかもしれませんが、でも主に従ってですね、本当に知恵の欠けているものは知恵を求めなさいと、主よなぜですか、主よどうすればいいんですか、そのように問う者に答えをいただきながら歩む者はですね、速やかにその知恵を与えられるとありますから、なるほど、それでよかったとは決まるでしょう。これは主と共に歩んだ民のことごとくの確信と思います。本当に主を信じて約束の土地に入った者たちはですね、 あの40年の荒野の旅を無用な時だったなどとは決して言わないでしょう。あれがあったから自分たちがあるんだと言ったと思います。そのことを忘れた次の世代の者たちがおかしくなり始めました。私たちの歩みもしかりであります。希望を置くべきところにおいて本当に求めるべきもの、本当に求めるべき仕方で主よ来てください、ここにしっかりと心を定めていくときに私たちの歩みは定まります。実態がそこにあるからです。おいでになるイエス・キリストは決して恨みがないお方です。今も恨みがないし、おいでになるその時も私たちの希望を裏切るようなことがあります。そしてその希望がどのようなものかは実はもうすでに示されています。この主の御言葉によって日々強められ慰められ生かされて、主よ来てください、このように本当に主がおいでになる時をますます求めるもの、主イエスよ来てください、とにかく主イエスよ来てください、でここに向かって進んでまいりましょう。お祈りいたします。主イエスよ、主を愛する者は言うがよい、マラナタ、主イエスよ来てください。反対に主を愛さない者は呪われよと使徒は言いました。どうか私たちがそのような本当に明瞭さを持ってあなたを待ち望む者とされてまいりますように、それゆえにこそ落ち着いて、またそれゆえにこそ忍耐深く主の御心に従って自分の歩みをわきまえながら、また求めるべきものを求めて歩んでいくことが許されますように、どうぞ主よ来てください。本当に私たちを愛し、私たちのためにその命を捧げてくださったイエス・キリストよ来てください。また死に打ち勝って私たちの望みを明らかに示し続けておられるイエス・キリストよ来てください。また私たちの罪を許して完全にこの罪から救い出してくださる誠の裁き主よどうか来てください。どうかこの望みにしっかりとつながれた願い、ますます私たちの間で確かなものとされてまいりますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の526番です。